ジオもっこもこパレード。
サガブロ。
始まりました、ダラプロです。今週もよろしくお願いします。ということで今週お送りするのはドルフィンです。ドルプロですよろしくお願いします。お盆です。お盆、これ配信されてるのは8月の16日の金曜日のはずです。はい、収録してるのは8月14日の水曜日に、収録をしております。まあ、まず前回ね、前回の放送なんだけど、収録をしていった時には全然知らなかったんやけど、宮崎でね、大きなこう地震がこう起きてたっていうのを収録終わった後にトモキンにデータを送ってから気づいて、全然知らなくて、地震なんだけど、俺ね、うちの親父もだし俺もだけど、まあ、転勤がある仕事をしておって、で俺が引っ越しで動くと、もともといたところで割と地震が起きがちみたいなのがあって、この阪神大震災の時も、まあ、以前はその大阪に住んでいたものに名古屋に引っ越したらみたいな感じでもあるし、大阪にね以前住んでた時で千葉に引っ越したら半年後ぐらいに大阪で大きな地震が起きたりで、千葉からまた大阪に戻ってきた時も千葉の方で大きな地震が去年起きたりとか、割とこうなんかこう避けてきた感じはあるんだけど、まあ、今回はね宮崎の地震が南海トラフにつながるんじゃねえかみたいなところって非常に不安な感じにはなっておりますけれど、まあこればかりはね、もう本当備えあれば憂いなしだと思うんで、まあ、備えをしておくぐらいしかないんやけど、スーパーとかさ、ドラッグストアからお米がね、まあ消えつつあったやんか。まあこれは今回の地震とは関係なく、そもそも去年の、天候がまあ暑すぎて、いいお米ができなくてみたいなことを、まあ、世間では言われておって、いつぐらい7月ぐらいからかな、お米が不足しているみたいなニュースがあって、買いだめをする人が出てきて、で今回の地震でより一層米がない、そして水がない、トイレットペーパーがない、でガスボンベがないみたいな、どんどんどんどんないない尽くしになっておる中でね、この1週間の間にドルフィンは、ドルフィン家のお墓掃除に行ってきまして、ちょっと田舎の方にね、山口県にドルフィン家のお墓があるので、じゃ墓掃除と墓参りを兼ねて、行ってきまして、まあ言ったらもう山口長州人よ、長州人の血を引いてるわけよ、長州藩ですわで、そのお墓参りから帰ってきたのが日曜日、月曜日8月の12日かなに帰ってき、大阪に帰ってきた時に、 うちの嫁にさ、ほんと米がないと。でドルフィン家は今5人家族でね、高2の息子、 中2の娘、小4の娘も抱えておって、みんな食べ盛りだと。ペースでいくと、お米5キロが1週間でなくなるペース。で、今残ってるのが、5キロの米があと半分ぐらい。ってことはあと2、3日しかない。で、ようやく見つけたと思ったのが、佐藤の、チンするおご飯、あれがまああったからっていうんで、あれを10個、まあうち5人家族が10、まあでも言うても2食分よね。まあそれぐらいしかないと。というので、ほな、ちょっと見つけてくるわって。俺が帰ってきたのが4時ぐらいかな。で、その見つけてくるわっていうのは、まあちょっとさ、そう、お墓参り、お墓掃除で、その山口県のね、で、うちの親戚の家に泊まらせてもらってたわけよ。じゃあ、まあたまにはさ、たまに大阪からドルフィンが来るということで、親戚の方々も、もう本当に豪勢なご飯を用意してくれてて、で、ちょっと食べ飲みすぎてね、あ、ちょっとこれお腹太ってるなっていうのが分かったから、ちょっとランニングしたいなと思ったんやけど、結構こう帰ってきたらシリアスなお米問題が起きてて、で、でも走りたいやんか。じゃあちょっと車とか自転車では見つけにくいだろうやな、店を俺がランニングしながら米見つけてくるわって言って出たものの、それ本当はね、家出たまでは良かったのよ。ランニングする口実だったから。で、一軒目のドラッグストア行った時点で現実を見てさ、もうすっからかんなの。普通のお米コーナーもだし、佐藤のああいうチンすらもないの。で、びっくりして、ちょっとぐらい2キロとかぐらいあるんたらさ、2キロぐらいのを見つけたぞと。で、それ持って走って帰ったらちょうどいい、なんかトレーニングにもなっていいかなと思ったんだけど、それすらもなくて、これはやばいと思って、もうちょっと先の、距離で行くと 2.5 キロぐらい先の、ドラッグストアまで行ったら、売り場的には、こう、普通、なんていうのかな、お店の中に、お米コーナーがあるんじゃなくて、レジ、入ってすぐにこうレジがあるんだけど、レジの、お会計終わった後に袋詰めるとこがあるでしょ？サッカー台っていうの？あれの隣ぐらいにお米コーナーがあったわけ。俺が3周お店の中回って見つけたの、そこのお米コーナーを。で、そんなところなので、多分、見つけづらいんだろうね、米自体を。その2軒目のドラッグストア、まあ言ったらウェルシアなんだけど、めちゃくちゃ売ってて、普通に米が。で、一旦さ、嫁に電話してよ。で、いや、米見つけたよと。もう称賛よねここ最近にないぐらいの声のトーンで電話出てくれんのそうで、今どこみたいな感じになるんで、いやいや、ここのウェルシアに行けるんやけどと。で、ただ俺ランニングできてて、で10キロもあるし、10キロももうその日、あ、俺が行った時だけで 10袋ぐらい売ってたのかな。あ、銘柄はね、ちょっとこういろいろあるにせよ。で、5キロも2キロも全部あると。で、去年から大阪で大阪お米ペイっていう、アプリでの電子マネーが、これ、行われていて、これどういうことかというと、高校生以下の子供がいる家庭は、子供一人当たり5000円分のお米だけの支払いに使える5000円分の電子マネーが配られてたのよ。で、去年2回ぐらいあって、今年も4月ぐらいから、6月から1回目が始まって、たところだったから、うち3人いるから1万5千円分こう丸々俺が持ってるから、支払いはいけるけど持って帰れないからっていうんで、嫁を呼んでさ、ゲットした。んで、とりあえずもうちょっとランニングしたいからって普段ならさ、もう早く帰ってきてよとかっていうのに、どうぞどうぞみたいな感じ で、ランニングして帰ったら、もうスタンディングオベレーションみたいな感じよ。 ドルフィン、ドルフィンみたいな感じで、もう父さんすごいと。もうその日の今日その日焼肉だったんだけど、もうどんどんおかわりしてて、ご飯も。だって本当ビール都合かみたいな感じでさ。まあそれぐらい、今お米を見つけると、すごいヒーローになれる。でね、まあその後、今日に至るまで、こう仕事、まあ仕事してる時にね、車移動してる時に、たまたま前に走ってるのが、お米の問屋さんの車だったの。で、その車があるスーパーにさ、こう入っていったから、俺もちょっとこう入って、なんか納品でもすんかなと思って見たら、確かに納品をしてるとこだったんだけど、まあそのスーパーには2キロの米を5袋入れてるとこだったんだけど、そ車を開けた時に、もうめちゃくちゃ米が乗ってたの。うん、もうその、ハイエースみたいな、ああいうバンみたいなやつなんだけど、その中に米がめちゃめちゃ乗ってて、でもこれってさ、危なくないって、襲われたら、すげえ危ねえんじゃねえのって思われるような感じだったけど、まあ、俺はさ、見つけてるからいいかよ、と思いましたが、まあちょっとね、お米問題、皆さん、冷静に、まあ言うても、この間、そのドルフィンが見つけた時は、15キロ分。これは、なぜ15キロかというと、9月に入ると、まあ、新米も出てきて、で、政府はね、9月になったらちゃんと流通させるみたいなニュースを言ってたのを聞いたので、じゃ今から3週間分は、じゃあうちは確保させてもらおうと。ね。だからってんで15キロね、を買ったわけです。はい。なので、だからまあ、あとプラスアルファね、うどんとかさ、パスタとか、そうめんとかを交えながら、まあ、生きていきたいと思いますので、まあ、皆さんもね、運よくお米を見つけられることを祈って、まあ、おります。はい。で、新日本プロレスのね、G1 クライマックスがさ、まあまあ今、着々と、進んでおって、今日の時点では、A ブロックの、決勝トーナメント進出者は決まっておると。1位がザック・セイバー・ジュニアでしょ？ 2 位が高木慎吾。3位がグレート・オーカーンと。これドルフィン予想では、ジェイク・リー、ザック・セイバー・ジュニア、高木慎吾だったので、惜しかったよね。惜しかった。惜しかった。だから、俺グレート・オーカーンの名前も出してたよね。うん。これさ、ちょっと皆さん、俺はちょっとな、ジェイクリーがね、はい、いやジェイクリーじゃねえか、あれ俺誰だ、海野か、海野で優勝予想してたっけ、あだったね、失礼いたしました。はい、のでまあちょっとね、B ブロックがまだどうなるかわかりませんが、まあちょっと来週あたりにね、 G1 クライマックスの今年のね分のね総括はしたいなとは思っておりますけれど、この度、2012年の G1 クライマックスの DVD ボックスを買いました。はい、この度ね、たまたまヤフーオークションの方かな、ヤフーフリマじゃなくてヤフーオークションの方でこうプロレスの DVD をこう漁ってたらたまたま出てきたんだけど、この2012年の、G1 クライマックスというのはその前年の2011年に続いて、決勝戦の両国国技館とその前日の後楽園ホール、この2連戦を大阪から遠征して見に行ってたのよ。確か泊まったのは両国にある両国パールホテルとかというとこだったかな。両国のホテルに泊まって、まずは後楽園ホール行って、で、次の日両国国技館に行くという、まあ、プロレスを見に行く一泊二日だったわけなんだけれど、まあ、その思い出の試合と、その後楽園ホール 後楽園ホール、両国の前日の後楽園ホールがわりかし前の方の席だったので、もしかしたら俺映ってんじゃねえのってというのを12年越しに答え合わせもしたくて、買ったわけです、 DVD ボックス。定価1万8000円の DVD ボックスをヤフーオークションで、まあ、送料込みで6000円ぐらいで買ったわけなんです。はい。で、この2012年っていうのが、まずどういう年だったかというのを、まあ、軽く振り返ると、まあ、言ったら、岡田和親が、遠征から帰ってきて、で、まあ、いきなり、棚橋に勝って、まあ、チャンピオンになったような年。だけど、その後の6月のまた大阪で、リベンジマッチで、まあ、棚橋に負けて、チャンピオンからは、チャンピオンではない状態で臨んだ、G1 クライマックスであったと。で、大阪での公式戦で、岡田対中村慎介っていう、まあ、リーグ戦のカードが組まれておったと。で、その対戦は中村が勝ったんだけど、まあ、本当にリーグ戦の中で一番の目玉カードと言われるような大会でも、大阪のね、そのカードはそういうカードであって。で、俺が見に行った、この後楽園ホールの大会がですね、まあ、どんな試合が組まれてたのかと。全部で8試合。これは、まあ、A ブロック4試合、B ブロック4試合組まれておったというような試合です。一応言ってみると、第1試合目が B ブロックの公式戦で、中村慎介対ルーシュ。はい。10分7秒。ボマイエからの片エビ固めで中村の勝ちと。で、第2試合目。A ブロック公式戦。小島さとし対矢野通ると。これも9分3秒。ラリアットからの片エビ固めで小島さとしの勝ち。で、第3試合目。これも A ブロック。鈴木みのる対シェルトン X ジェン・ベンジャミン。これ10分45秒。ゴッチ式パイルドライバーで、ゴッチ式パイルドライバーからの体固めで鈴木みのるの勝ち。で、第4試合。これも A ブロック公式戦。丸藤直道対高橋裕次郎。8分34秒。タイガーフロージョンからの片エビ固めで、丸藤の勝ち。ここまでは全然あれだね、大どんでん返しみたいなないね。で、第5試合目、B ブロック公式戦、天山博義対内藤哲也と、13分27秒、回転片エビ固めで内藤の勝ち。で、第6試合目、B ブロック公式戦、岡田和親対 MVP と、これレインメーカー、10分44秒、レインメーカーからの片エビ固めで岡田の勝ち。でセミファイナルが B ブロック公式戦、真壁闘技対後藤博樹。13分31秒、キングコングニードロップからの片エビ固めで真壁の勝ち。で、メインイベントが、A ブロック公式戦、棚橋博士対永田裕二と。で、17分24秒、ハイフライフローからの片エビ固めで棚橋の勝ちと。ということで、ほとんどこう、びっくりするような大どんでん返しとか、ね、こう結果がなかった。です。で、未だに覚えてるのが、この日、俺、黄色い T シャツを着ていたのね。黄色いナイキの T シャツ。胸に、ナイキっていう英語のロゴが、1、2、3、4段あるやつで、まあ、古着でこれがあるとすげえ高いやつなんだけど、その、リメイク版みたいなのをね、で、着ていってたから、黄色い、やつを探したらチラホラ映ってんだよチラホラ映ってんの。なので新日本ワールドでもしこの2012年8月11日土曜日後楽園ホールの G1 クライマックスの大会をもし見れる方がいればちょっとご覧いただきたいとご覧いただければドルフィンがちらほら打つ12年前のね 12年前の黄色い T シャツドルフィンを見ることができるので、ちょっとまあご覧いただきたいと思います。で、まあその次の日ね、両国の試合に関しては、これまあ優勝が、結果、岡田なんだよね。岡田です。はい。で、この日のサプライズでいくと、桜庭と柴田が、あれまあ、殴り込んできたような感じ、うん、喧嘩売りに来ましたみたいな感じの時だよね、うん、で、まあ、そこから柴田と桜庭が定期参戦するようなきっかけになったような大会ではあるんですけれど、はい、まあなんていうかね、久しぶりにね、こういう自分の行った大会をさ、こう十数年ぶりに見ると、なんかすごく感慨深いものがあるよね。だ今何が見たいかっていうか、俺自分で見に行ったけど、映像で見たことない試合でどうしても見たい試合っていうのが一つあって、これ前回愛知県体育館の思い出で言ったけど、91年の12月にあった藤波辰巳対重心サンダーライガーっていう試合を映像で見たいの。これ映像で残ってるのかもう分かんないんだけど、ただ闘魂 V スペシャルっていうので、ビデオでは販売をされておったので、どっかの DVD に入ってんじゃなかろうかとは思ってはおるんだけれど、その DVD が見つけれない。91年の藤波辰巳対重心サンダーライガーの映像をどこかで、どこにあるかか、まあ、見つけれる人がいたらぜひこう情報をいただきたいなと思います。はい、まあ今週この1週間、まあ、ここ最近でか、ちょっと本当にこうびっくりしたニュースでさ、小川義則が、まあ、急遽引退、頸椎をなんか痛めたみたいな感じのね、ニュースが出てて、引退試合とかもセレモニーもせず引退するということで、まあ、さっきのね、ライガーと、まあ、同時期ぐらいからこう全日本プロレスの方のさ、ジュニア戦線を、まあ、沸かしてたレスラー、当時俺は新日派だったんで、全日本プロレスっていうのはもうテレビでしか見てなくて、まあ、当時はさ、鶴田軍対超世代軍っていうのがまあほとんどのテーマで戦いが行われていて、小川は鶴田軍、鶴田軍っていうのが鶴田、田上、淵、小川かで、調整大軍が三沢、川田、小橋、菊池、剛と。で、その当時の全日本プロレスのジュニアのチャンピオンが、まあ、絶対王者としての淵正信。10回防衛ぐらいしてたはずなんだよね。で、その防衛していってた相手っていうのが、日本人でいくと、もう菊池剛、小川義成。で、外国人でいくと、カンナムエクスプレスの人とかさ、リチャード・スリンガーとかさ、あの辺の時代で、非常に、強かった、淵が。そんな中で、唯一なんか強そうだったのが菊池よりも小川で、小川が勝ったんじゃなかったかな。で、小川がチャンピオンになったはずなんだよ。で、俺、小川の何が好きで、ジャックナイフ固めが好きで、わかるかな？俺、ジャックナイフ固め初めて知ったのも小川なんだけど、なんかさ、ちょっとずるい感じの技やん、ジャックナイフ固めだけど、そのジャックナイフ固めが好きで、小川ので、後々なんだっけ、アンタッチャブルだっけ、こう三沢とさ組んだりするようになって、まあ、ジュニアだけに収まらず、こうヘビー戦線とかにも行くようになったけれども、やっぱりこう当時のさ、だったり、まあ、一番でも印象残ってるのは、俺が岡山に住んでいる時 だから今から本当に20年ぐらい前だよね。その岡山の卸センターオレンジホールっていう、多分今もうない会場なんだけど、あの展示会場みたいなとこで、試合があった時に、ね、俺通路側の辺に座ってたんで、あの小川が出てくるとき、まあ選手が出てくるときはさ、こうパチパチ叩くぐらいのところにいたんで、まあ、そこにいたらさ、まあ小川がもちろんこう出てきたときに、すげえなんか香水臭かったのよ。そう。ああ、すげえ香水くせえと。プロレスやる前から香水つけるんや、みたいな感じは本当思ったっていう記憶なのと、あのちょっとこう小さいサングラス、黒の。すげえなんかこう女って言ったらあれか、女性を意識したような感じのさ、あの感じが良かったよね。ちょっとおかしいよね、なんか批判してるような感じだったけど、まあ良かったということって、まあ小川義成がね、ちょっとこう急に、ちょっと前までさ、誰かから、ああなんかうちの軍団入りませんかみたいな勧誘を受けてたみたいなニュースを見たはずなんで、まあ言っても結構な年だよね。あれから30年っていう、あれからがさっき俺が言った小川が全日本ジュニアのチャンピオンになったような時代からだけど、当時20代半ばだとしてももう55、まあ60近いってことはさ、まあまあね、ということでね、まああの早い引退、まあ、早くはないんかな、ちょっとびっくりしたので、はい、ちょっと今日はねそのようにお伝えはしましたけれど、まあG1 2012年の G1 クライマックスの話と、ライガー対藤波の映像が見たいっていう話と、小川の話を今日3本立てでお送りしたんです。まあ本当はねちょっと下世話な話をした方がいいかなと思ってね、まあまあその なぜ下世話な話をっていう理由はないんだけど、最近ちょっとあんまり下世話な話をしてないなと思ったんで、まああれ、トモキンがさ、こう、ドルプロを配信してくれる時のアイコンがさ、あの、塾女屋っていうので出てるでしょ？で、塾女屋だからさ、塾女の話でもした方がいいのかなと、久しぶりに。で、思ってよ。俺、その、年配の女性が好きになったきっかけがさ、いるこの話。中学生の頃に、まあ、当時よ、もう本当今から30年以上前のさ、年末年始とかって夜中に、ちょっとエッチな映画とかって結構やってたでしょ？ねえ、エマニュエル夫人みたいなのとかもさ、だけど、当たり前のように、こう、おっぱいが出るような映画、ラブシーンって言ったら絡みがあるような映画がさ、すごい放送されてたのに、まあ最近全然ないやんか。で、まあ、そんな映画の中で、ひとひらの雪っていうね、映画がやってたのよ。で、そこで出てたのが秋吉久美子さんなのよ。秋吉久美子。で、秋吉久美子が超エロくて、だからさ、俺その時中学生だから、AV なんか借りれないわけよ。アダルトビデオね、レンタルビデオ屋さんで。だけどそのひとひらの雪を俺映画で見た時に、まあ、映画とかその深夜で見た時に超エロかったから、ツタヤで映画でひとひらの雪をめちゃめちゃ借りたの。何回も借りて、何回も、そうそう。もうひとひらの雪ばっか借りてたのよ。もうだから、秋吉久美子がさ、すっげえ好きで。で、言ったら、ああいう体型の感じ？ああいうおっぱいとかが好きになったわけよ。で、同じようなおっぱい持ってるのがキューティー鈴木なのよ。わかるかな？わかるかな？だから大好物なのね。ああいう感じ。ちょっと、だからさ、それをどう言葉で示したらいいか分かんないから、それぞれみんな見てほしい。ひとひらの雪とキューティー鈴木の、かつてのこう、ヌード写真集みたいなの出てくるでしょ。ググったら。 こんな感じかと俺はお盆に何を言ってんの本当に。だけどまあそう分かって、こういうのが好きなのよ。それが熟女なわけよ。そう。でもさ、俺も30年経ったら俺もシニアな年になってるでしょ。熟団とは言わんけどさ、こう熟してるような年代になってきて、これさ、でも自分もやけど、だんだん自分と同い年の女性たちも本当にこうストライクゾーンになってきててさちょうどいいわけです。俺は何言ってもらうちょうどいいってことよ。だから秋吉久美子です今回はまあ秋吉久美子です。はい。なのでその秋吉久美子が好き、まあ、あと黒木瞳だな。黒木瞳も好き。そう、ちょっとねそのおっぱいの形状が違うけれど両方好きです。はい、はい、まあね、ちょっとちょっと今回あれだったな、またやっちゃったかもしれませんが、まああのまたね次回、そろそろあれだよねちょっとあの話強引に変えるけど、そろそろダラプロメンバーたちと一緒に収録したいので、これ聞いてたらさ、ちょっと一緒に収録しようよって思うような投げかけを誰かしてほしいなと思ってます。ということで、はい、今回お送りしましたのは秋吉久美子好きのドルフィンでした。はい、それではまた次回、さようなら。
ラブ5、6人に話してほしいテーマ、ご意見とかご感想を募集してるよ。ダラプロのメールアドレスは info@darapro.com info@darapro.com まで送りください。待ってるよ。これマジマジマジ。